池谷恵子の知ってる予防美学、今日もよろしくお願いします。6月の第1日曜日、いつものように15分間、池谷恵子とお付き合いいただければというふうに思います。6月梅雨の、シーズンですけれども、今月はどんな天候になるんでしょう。先月5月は本当に激しい気象でしたよね。すごい雷、落雷があったりとか、竜巻のひどい災害があったりとか、氷が降ったりとか、なんかすごく激しい気候だったように思います。私も、先月ちょうど連休の頃ですよね、京都の大原にゴルフコースがありますけれども、そちらの方でちょっとゴルフをしておりましたら、突然氷が降り出しまして、グリーン、ちょうどグリーンにいた時だってね、で氷が降り出して、あっという間にその氷ですよね、氷の塊でグリーンが真っ白になって、そんな経験初めてだったもので、これはゴルフを中断するべきかどうか迷ったんですけれども、まあ、気楽なゴルフでしたので、そのままグリーン上で、パターをしましたら、あのゴルフがね、あの氷の塊でなんていうんだしこうボールが跳ね上がるっていうか、あのなかなか面白い体験をさせていただきました。ひょうぐらいだったらねいいんですけれども、雷が鳴ったりとか落雷したりとか、本当に経験のしたことのない竜巻なんかね、起こったらどうしようっていう風な感じですけれどもね、なんとか6月は穏やかな一月になればいいなっていう風に思っています。毎月1回ねこういう風に、予防美学ということをテーマにお話をしていますけれども、あのその中で、今年に入ってから、お話しさせていただいているのが生活習慣美容っていうことでお話をさせていただいています。予防美学の中でその美しく、心身ともに美しくあるためにやっぱりね大事なこと、生活習慣の中で、そしてその生活習慣を美容という部分から捉えると、まあ、生活習慣美容ということになるんじゃないかなということでお話をしているんですけれども、今日はね何をお話ししましょうかねっていうことなんですが、多分ね前回は確かあの美しさっていうものの、ね、持つ力っていうことについてお話をしたと思います。美しいものには、何でもね美しいものには人を引きつける力があったり、物を浄化する力があったり、すごいエネルギーがあるんだよっていうようなお話を確かねさせていただいたと思うんですが、今日はねその美しいということをね女性っていうことに例えてねちょっとお話最初してみようかなっていうふうに思います。私自身も個人的な願望として女性として、まあ、美しくありたいっていうことはね常に思ってはいるんですが、どうでしょう皆さん日々、街を歩いてらっしゃってハッとね目に留まる女性っていますよね。まあ、好みの女性であったり、あ綺麗なって思ったり、いろいろあると思うんですけれども、あの同じ同性女性としてもやっぱりねハッと目を引く女性っていうのを時々あるんですね。で私はそういう場面に出くわした時に、どこの部分が彼女の魅力なんだろうっていうふうに、この頃、まあ、仕事柄っていうか自分が興味のあるテーマとしてそういうふうな目で見るようになりました。そのね目に留まる女性っていうのの条件っていうのをね考えてみたら、多分すごくその着てらっしゃるファッションがねあのとても素敵だっていうことがあったりとか、それからメイクアップがすごく素敵なメイクアップされてるなとかね、ヘアスタイルが素敵だなとかね、それから、まあ、もちろんその方の持ってらっしゃる、見花立ちの美しさなんてことももちろん条件の中に入るかと思います。でもね、それだけでしょうかね、本当に目を引く美しい女性というのはそれだけのことなんでしょうかっていうところをね今日ちょっとお話をしてみたいと思います。美しい女性と綺麗な女性の違いってね皆さん考えられたことありますか。私は個人的な見解としてね、綺麗な女性ってあの京都の街この辺歩いててもたくさん出会うんですよ。あ綺麗なっていうような感じの人ね、でも本当にこうハッとするような美しい人っていうのはなかなかね出会わないというかお目にかかれない。でその美しさと綺麗っていうのはどう違うかなっていうふうに考えてみると、やっぱりねあの何なんだろう、さっき言ったその目を留める条件っていうのは、まあ、もちろん綺麗人にも美しい人にも当てはまるんでしょうけれども、 綺麗だけではない美しい人っていうのはね、それ以上のもの、それ以外のものっていうのかなっていうのがあるような気がします。ただ単にその外見が素敵っていうだけではなくって、何かその何なんだろうな、その方の内側からにじみ出してくるようなオーラという言葉を使っていいのかどうかわからないですけれども、まあ、そういったものを感じる女性っていうのが本当に美しいという表現が似合う女性だというふうにね思うんですね。で、そのじゃあ内側からにじみ出してくるものっていうのは一体何なのかっていうことなんですけれども、多分ね、何なんだろう、その人の、その生き方っていうこととは無縁でないような気がします。その方が日々、ね、何気なく毎日それこそその生活習慣に従って生きてらっしゃるんだとは思うんですけれども、その生活習慣とされていることによって培われるその方の何かこう、なんだろうな、エネルギーっていうものがその美しさを作っているっていうような気がするんですね。で、皆さんは自分の心身心も体もすごく大切に扱ってらっしゃいますかというね、問いかけを今日一つしてみたいと思います。どうでしょう、私自身も振り返って考えてみると、以前はね、あんまりそう病気にならないとか怪我をしないようにっていうことはもちろん気をつけてはいるつもりだったんですけれども、本当に大切に扱ってるかどうかっていうことをね言われると、そういう意識あまりしてなかったなっていうのが私の、率直なね、思いでした。で、自分の心身を大切に扱うっていうことは、そういうふうにねしている人は案外ね、やっぱり病気もしないし怪我も少ないし、それから物をねよくなくしたりするっていう人いるかもしれないんですけれども、物をなくすってこともね、自分の心身を大切にしている人にはあまり見受けられないことだそうです。なので、まあ、そういうことを考えていくと、自分の心身を大切にするっていうのは、なんだろうな、その美しさの一つの秘訣でもあるような気がするんですけれども、じゃあ、ね、具体的に自分の心身大切に扱ってどういうふうにしてるのかなっていうところで出てくるのが、やっぱり生活習慣美容ということをね、そこでぜひ結びつけてお話をしていきたいなっていうふうに思うんですね。やっぱりそういったことは、ローマは一日にしてならずというふうに言いますけれども、なかなか一日にしてはできないことです。なので、その毎日毎日何気なく繰り返している生活習慣の中で、そういった心身を大切に扱うということを意識していくということをすると、毎日のことなので、やっぱり日に日に、それが身について、そしてそれが自分の中の何かこう自信っていうのかな、自分に対する自信、信頼感、責任感っていうものが強くなって、そしてそれが揺るぎない美しさとして外側に反映されてくるっていうことだというふうにね思うんですが、ちょっとね、具体的な例っていうのをね、ちょっと後半お話ししてみようと思います。では少し音楽を聴いてください。はい、美しい女性になるためにね、ただ単に綺麗な女性ではなく美しい女性になるためにどういった生活習慣美容にこだわればいいのかということね、お話なんですけれども、一つね、具体的な例で言うと、綺麗を代表するのと美しいを代表するの、お花で例えると、綺麗っていうのはね、造花ね、作った造花は綺麗っていう表現ができると思うんですね。で、美しい花っていうのは生きたお花、生花ですよね、というふうに思います。造花は造花で美しいんですけれどもね、周りの環境の変化に関係なくいつも同じですよね。で、だけれども、生きているお花っていうのはいろんな天候、雨が少なかったら枯れちゃうし、風が強かったら折れちゃうし、どうなんでしょう、肥料がね、自分のあれに合えばすごくこう華やかなお花になるしっていうような、いろんな外的な条件によっていろいろ変化する。だからこそこう、ね、いろんな匂いを放って、香りを放って、美しい花っていうような表現ができると思うんですけれども、ね、人間も同じですね。美しい女性も同じで、いつもいつも、ね、同じだったら、ね、美しくないと思うんですよね。なので、毎日毎日違う条件の中で、刻々変化していく私たちの中で、一つじゃあ生活習慣美容で今日ご提案してみたいのは、 皆さん女性だったら化粧品使って毎日スキンケアとかメイクアップされると思うんですけれども、毎日これがいいからといって同じような手順で同じ量を使って同じ品目でお化粧スキンケアをされてませんかっていうことなんですね、もしそれをされているんだったらちょっとねそれ考えてみましょう。ご自分の今日の顔、肌の様子を見てみて、なんかね、乾燥してるなと思ったら、もしかしたら心の中でもなんか乾燥するようなね、出来事があったのかもしれません。必ずね、心と体は連動しています。お肌は連動しています。なので、なんかちょっとねその時には少し保湿するものをしっかり与えてみるとか、やっぱりねその日の自分の肌状態を観察するということをしてから化粧品の品目を選んだり、化粧品の量を選んでみたり、加減をしてみたり、そういったねことをぜひね心がけていただくと、肌っていうのはそれだけでもちょっとねさらに気にかけてもらってるなっていうことを喜んで大きく変化してくれるように思います。なのでね、メイクアップも同じなんですけれども、私はメイクアップの研修に行った時にね一つ聞いた言葉ですごくいい言葉だなと思ったのは、例えばファンデーションを塗る時にその塗り方、厚塗りっていうのは皆さん女性もあまりお好みではないと思うんですけれども、ただ厚塗りがいけないっていうことだけではなくって、やっぱり女性が悲しかったりこう怖かったりしたら顔が青ざめる、それとか嬉しかったらすごくお肌が赤くね綺麗にピンク色になる、そういったものを隠してしまうようなファンデーションの塗り方素材はやめましょうってことをねお聞きした時に、やっぱりそれもすごくねいいことだ言葉だなと思ったんですけれども、そういうふうに刻々変化する条件の中で今自分はどういう状態であるのかということをね、気にするような、化粧品の使い方、そしてそれがさらなる生活習慣美容につながっていくようなことをね、していけばいいんじゃないかなっていうのが今日の一つテーマとしてお話をさせていただきました。また次回違うテーマでお話をしたいと思います。では皆さん6月も元気に美しく過ごしてください。ありがとうございました。